人生には雨嵐があり、波乱万丈です。イエス様が神の国を建ててくださった、と言っても、私たちの人生にはいろいろな問題が襲い、降りかかってくるのです。実にいろいろな問題のある中で歩んでいくのが私たち信仰生活にもなってきます。イエス様の十字架、そして復活によって、キリスト教が生まれた、一世紀頃生まれて、それが小さい群れからだんだん広まっていくようになりました。しかし神の国は建てられた、近づいたというようなイエス様のお言葉がありましたが、しかしクリスチャンへの弾圧、迫害の時代というのはなくならなかった。問題がある中でのクリスチャンがこの当時の生涯を歩んで行かねばならなかったという事実があります。なんで救い主なのに、放っておかれるんだというふうに思うことでしょう。初代教会の信者たちは大変な時代、生きるか死ぬか安心してご飯も食べられない、そういう状況を何とかしてほしいと思い、イエス様の再臨はすぐ間近なんだというふうに当時は期待し待ち望んでいたようなのです。イエス様の一番そばで仕えていた十二使徒たちはイエス様のずっとそばにいて奇跡もよく見ていました。そして神の国が与えられ、そこでの十二人は特別な地位を与えられました。がしかしこの世の雨嵐、そういう中を過ごして行かねばならなかったのです。奇跡はどこに行ったのかというふうになってもしまいます。マルコ福音書が書かれた時代というのは、教会は迫害の中にありました。雨嵐の中にあったということです。ではなぜイエス様はそういう状況を許されなかったのか。イエス様がかつて行われたあの多くの奇跡はどこへ行ってしまったのかという、普通ならば、普通の価値観ならば、そういう疑問、文句も言いたくなってしまうのです。しかし、イエス様の奇跡というのは、福音書には、パンを増やしたり、病を癒したり、時には死者を生き返らせたり、というふうにありましたが、じゃあイエス様の奇跡というのは、今日のところから、どういうことを言っているのか。そしてイエス様が大切にしている、また私たちに与えたいと願っている奇跡はどういうものなのでしょうか。それをできれば見ていければと思います。私たちの人生、神様を信じていてもいろいろな問題の中で歩んでいかなければなりません。自然災害で言いますと、地震が起こったりもしますし、今ではまだコロナのことでいろいろな、制限がの中で歩んでいかねばならず、個人だけではなくて教会においても、そういう中に置かれているのです。船というのはしばしば教会に例えられるというふうに言われています。今日の箇所ではイエス様と弟子たち、ここには使徒たちも含まれていたでしょうし、あと 他の船も一緒だったというふうにありましたので、もしかしたら十二使徒以外もいたのかもしれません。その船が突風にあったという出来事を書いています。まあ、教会は迫害とか、まあ、船、教会はいろいろな問題、課題を抱える中で歩んでいくのです。しかし神様であられるイエス様が共にいてくださるのだ、私たちを導いてくださっているのだというふうにすることができるのです。これは船、教会だけでなく、私たち個人個人においてもイエス様が動乱の中共にいて目的地へと導いておられるのです。イエス様がおられるといっても、今日の物語のように問題に遭うのが現実なのです。課題も抱えていくのです。そういう時、私たちはここにある弟子たちのようにイエス様、神様に何て言うでしょう。先生、私たちが溺れても構わないのですか、というふうに叫んでしまうのです。この38節の別の訳、新改訳では、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのか、感情がないのか、というふうに文句を言ってしまうのです。しかしイエス様は、船がいろいろな問題に遭うことを許されます。私たちは自分の思ったような状況ならば、嬉しい、いいのですけれども、問題の中に置かれると神様に文句を言うのです。神様を見失い、そして他の何かで、言ってみれば一時的な平安を得ようとも試みるものなのです。弟子たちが溺れても構わないのですか、というのは前にも触れましたが、滅びるという意味、神様との関係がないという意味の言葉にもなります。こういう状況に置かれれば、こういう心境になるのが私たち人間、イエスも信じていても、そういう私たち人間です。この今日の弟子にの姿というのは、神以外のものを神とする、偶像礼拝から来ている、姿、慌てる姿を表しているというふうに見ることができるのです。かつての出エジプトの時代に、神の民はモーセが不在の時がありました。実会をシナイ山に取りに行っている時ですけれども、その時民は目に見えない神の代わりに、言ってみよう、モーセが神様のような存在だったのかもしれませんが、金の格子を代わりに作り、それを頼って一時的な平安を得ようとしたのです。この時さえ良ければいいや、先のことはもう考えていたのか分かりませんが、そういうふうにしたのです。今日の箇所の物語、その場所は湖の中、湖上ですけれども、これは生活の中で私たちがイエス様に代わる他のものを何か寄りすがろう、そういう姿にも重なってもくるのです。ガリラや、この湖上で突風にあった弟子たち、この時刻は夕方から乗ったということになっていましたので、暗かったでしょうし、何も見えない、周囲が何もない、言ってみれば神様以外 頼るものがない場に彼らは強制的に立たせられたのです。まあ、これは出エジプトの民があたかも荒れの何もない中を歩かす神によって歩かさせられたのと似ているのです。まあ、しかし出エジプトの時は神は何かの目的を持ってあえてそうされたの、そこの中を通らせたのだと、まあ、申命記の、4章か5章初めの方で書いてあります。何も思いがなかったわけではなかったのです。なので同じ神様であるイエス様も何かの目的を持って弟子たちをこのような場に立たせられたと、まあ、同じ神様ですから考えることができます。この船に共におられたイエス様は神そのものでありました。神様はどういうお方でありましょうか。聖書創世記では天地創造された方、その際にはお言葉を持って全てを作り出されたお方です。神様は天地創造の7日でもう完成して、その後ほったらかしにされているというのではなくて、御心のままに今もすべてを動かして支配しておられる。言ってみればすべては今も昔も今もこの神様の御手の中である、動かされているということになります。まあ、そういう神様ですから、まあ、イエス様はそういう神ですから、湖上で突風が襲いかかった時言葉を持って従わせられたのです。まあ、こんな状況の中であったとしてもイエス様は天地を作られた神様ですから、すべては御手の中にあった、イエス様が神として支配しておられた、まあ、そこの場所でもあったのです。まあ、イエス様をですから信じる者はいろいろな問題が襲うこの世の旅路において、イエス様を信頼して歩みましょう、まあ、礼拝しましょう、従いましょうというようなことを教えているのではないでしょうか。私たちの人生はいろいろな問題が襲って覆いかぶさってきます。今日の弟子たちのように溺れそうですと怖く心配になります。そして言ってみれば容易に偶像礼拝に頼ろうとしてしまうのです。しかし、元はそういう罪ある私たちのためにイエス様は罪を許し、受け入れ、今も導いておられるということにもなります。私たちは教会において、船という教会において、また個人の生活において、まあ、今は神であるイエス様は目に見えませんので、見えませんが、まあ、共にいてくださいますが、苦難の中溺れそうですと言ってしまいます。だからダメだというのではもちろんありません。罪許されているものとして、神様の願いというのは、波乱万丈のことが起こるこの世の旅路においてイエス様、神様を信頼して歩んでいってほしいということを示しています。繰り返しますが、すべてはイエス様が作られ、今もご支配され動かしておられる、すべての状況がこの御手の中にある出来事になります。そういう中、ただ一人の誠の神様だけにぼり頼み、この方だけを礼拝しようとしていく、まあ、それはモーセの律法の実会の一番初めの項にある、あなたは私の他に神があってはならないということにも重なってくるのです。罪を許され、そこから解放してくださるイエス様は、まあ、決して立法をないがしろにされるお方ではありません。 この世の旅路において、それを良き道しるべとして、主による平安を持って歩んでほしいということを願っておられますし、またそれがこの世の旅路におけるキリストの奇跡にもなるということなのです。自分を私たちは襲う者を見て溺れそうですと文句を言ってしまいます。自分の力のなさを覚えてもしまいます。しかし、このような今日のようなイエス様が共に実はおられる、またイエス様のようにそういう状況に置かれて時でも枕して眠るように主による平安をいただける奇跡、希望があるのです。現実は襲ってくる問題そのものが取り去られないということがあるこの世の旅路になります。しかし、そういう中でもイエス様ゆえに、共におられるゆえに、私たちは平安を持って歩んでゆける希望がある、イエス様の奇跡にもなります。この神である天地創造を作られたイエス様は、すべてを作られ、今も支配され、動かし、すべてが御手の中にあるという捉え方です。ハイデルベルク信仰問答の問い26から28というところには、父なる神についてという説明があります。旧約の民にとって、ヤーウェのみが唯一の神でしたけれども、イエス様は父なる神でもあられる。神様、ちょっとここを読みします。問い26で、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと唱えるとき、あなたは何を信じているのですか。イエス様も天地を作られた神だというふうにキリスト教は信じています。父なる神とイエス様は別だという、イエス様も関与されたというふうに聖書にあります。で、答えとして、天と地とその中にあるすべてのものを無から創造され、それらを永遠の熟慮と摂理によって今も保ち支配してこられる。今もご支配している。私たちの主イエス・キリストの永遠の御父が、御子キリストのゆえに、私の神、また私の父であられるということです。私はこの方、神様、イエス様にもなります、により頼んでいますので、この方が体と魂に必要なものすべてを私に備えてくださるということ。また、たとえこの涙の谷間へ、いかなる災いを下されたとしても、それらを私のために益として下さることを信じて疑わないのです。なぜなら、この方は全能の神としてそのことがおできになるばかりか、真実な父としてそれを望んでもおられるからです。で、次に問い27で、質問で、神の摂理についてあなたは何を理解していますか？で、答え、全能かつ現実の神の力です。それによって神は天と地とすべての被造物を、いわばその御手をもって今なお保ち、また支配しておられるので、木の葉も草も雨も日照りも豊作の年も不作の年も、食べ物も飲み物も健康も病も富も貧困もすべてが偶然によることなく、父親らしい御手によって私たちにもたらされるのです。すべては御手の中ということでもあります。で、最後の問い28ですけども、神の創造と摂理を知ることによって、私たちはどのような益を受けますか？で、答えとして、私が逆境においては忍耐強く、順境においては感謝し、将来については、私たちの真実な父なる神を固く信じ、どんな被造物もこの方の愛から私たちを引き離すことはできないと確信できるようになるということです。 なぜならあらゆる被造物はこの方の御手の中にあるので、御心によらないでは動くことも動かされることもできないからです。というふうに、まあ、これは父なる神はどういう方か、万物を支配し今も動かしておられるということな、全ては御手の中なんですけども、イエス様も同じ神様だということを言っている心でありました。私たち人間はもともと神以外のものを拝むのではなくて、神様を礼拝するものとして作られたというふうにされています。神のご支配の中、今も御手の中見えませんが、私たちは自分を救ってくださったこの神にだけ信頼して、この方だけを礼拝しようとする、あるいは従って行こうとするのが私たちの本来の元の姿にもなってくるということなのです。しかし私たちは罪人です。生まれつきの性質ゆえに、救われてもその性質は残ります。いろいろな問題が降りかかることが中度重なってゆきますと、神以外のものを頼ろうとして、走ってしまうのです。まあ、そういう私たちのためにイエス様が死んでくださったのですが、同時にイエス様が今日の物語のように日々の生活の出来事の中でご自分に頼り礼拝従うことを望まれている、教えようとされる、大切にされている、そういう私たちはちょっと違う価値観を持っておられる方だということにもなるのです。まあ、イエス様だったらもちろんガリラヤの湖上で突風が起こるだろうということは、まあ、予測はできるはずです。またこの旅の旅路というのはイエス様の方から向こう岸へ渡ろうと言って誘った旅でありました。突風時まだ眠っていないですぐに立ち上がって自分から沈めることも、もしかしたらできたかもしれません。しかしあえてイエス様はこのような突風の中を通らせた、弟子たちをあえて思いを持って通らせたということもできるのです。まあ、イエス様は嵐を沈められた時なんて言ったでしょうか。40節でなぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言われました。まあ、しかし、まあ、そういうふうに言われても普通の価値観であればこんな状況で怖がるというのは普通なことなのです。怖くならない方がおかしいということに普通はなります。しかしこのことが日常において、このことがイエス様がご自分を信じる者たちに願っておられることでもあるということです。今水曜日の祈りの会には詩式を臨読し始めました。吉脇に導かれてカナンの土地に神の民たちは入るのですけれども、ヨシアを知っていた第一世代が、まあ、亡くなっていきます。時が経っていくと世代が進み、民は先住民がそこで拝んでいた豊穣の神バールを慕うようになっていくのです。偶像礼拝に走るようになっていきます。これ神が知識では介入されるんですね。まあ、懲らしめ、立ち返らせるという意味もありますが、苦難をあえて与え、まあ、そうすると神の民は主や上に助けを求める、獅子が与えられて、民は主に立ち返る、また平安を得ていく。まあ、しかし時が経つとまた彼らはバールを慕っていく。そしてまた主が苦難を持って民に回収して立ち返らせる、まあ、そういう繰り返しの物語が獅子。まあ、獅子には12人の獅子が登場してもきます。人間は 生活の中でいろいろな問題が襲いかかります。そういう中、神様を信じていたとしても一時的な平安を求めて神以外のものを慕うようになっていく、まあ、その姿は今の私たちの時代も変わらないのではないでしょうか。今の朝ドラでは、まあ、暗闇の中でしか見えないものがある、暗闇の中でしか聞こえない音がある、まあ、というふうな言葉を、まあ、言っておりますけれども、まあ、人間はみんなそういうところがあるかもしれません。突風の中で、その、通らせたイエス様はなんてことをするんだというふうに思います。が、ここで、まあ、むしろ神、イエス様の大切にしているものが何であるのか。まあ、それは私たちの願っていることとは違ってくる。というふうにもなるので、価値観の違いを思わされます。突風があったとき、イエス様は、まあ、船というのは眠る段みたいにちょうどいいところが あるのでしょうか。そこで眠っていた、まあ、たくさんの人が押しかけていて、イエス様は疲れておられた。ですから、弟子たちもわかっていますから、初めは、起こさなかったかもしれません。しかし、あまりに状況がもうひどすぎるので、死んでしまいそうな状況なので、あえて起こされた。イエス様を起こしたということにも、まあ想像できるのです。広く疲れている人を普通起こすことはしないでしょう。まあこんな状況で何もなさらないイエス様がいたら、まあそういう神様であったら、私たちはどう思うでしょうか。まあ、神様ではなくて悪魔か何かのようにも思えてもしまうのです。何とも思われないのですか、というふうに神に文句を言い呪いたくもなります。しかし繰り返しますが、イエス様は何とも思われなかった。思われないのではなく、神の大切にしているものを得てほしいという思いを持っておられたのではないでしょうか。この世の生涯は天国ではありません。いろいろな問題が今もこれからも死ぬまで降りかかってきます。波乱万丈で試練というのは小さかったり、今日のように大きくなったりもするのです。現実私たちの生活、日々は波風一つ立たないようなものではありません。そういう人生の中、イエス・キリストは主にある平安を得てほしいというような思いを持っておられるのです。まあ、繰り返しますが、そう言っても罪の性質を持つ私たち、いろいろなものにとらわれて揺さぶられてしまうのが私たち。私たちは弟子のようにイエス様が共におられても神であると聞いても、ま、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと、何度も言われてしまうようなもの、現実ものです。実際私たちはそれぞれ抱えている課題も違いますし、置かれている場所があり、症状などもみんな違います。まあ、罪許されながらの共に歩む日々ですが、偶像礼拝から神だけを信頼しようとし、礼拝しようとする生き方というのは、現実の中では一筋縄では決していかないことが、複雑な問題もあるのです。しかし今日の物語というのは、イエス様がこの世の私たちの生涯で起こされる奇跡の一つについて言っているのではないでしょうか。今日のイエス様に見られるような主による平安がある。神様、イエス様、それを大切に今もなさいます。まあ、今日の物語は、船、まあ、今の私たち教会、また個人においても教えるものとなっております。お祈りします。天の父なる神様、生涯においていろいろな苦難が襲いかかりますが、これからもあなたの憐れみをもって、 知恵、力を持って私たちを超え、思いを超えて導いて、主による平安の中を歩ませて、育ててください。イエス様、あなたの大切にしているものを私たちも大切にしようとするものともさせてください。病、課題を抱えている人たちに、主による平安、癒しを豊かにお与えください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。